ちょっと想像してみてほしいんですけど、あなたが仕事とかで、うわ、大きなミスをしたって時に、思わず、あ、しまったって顔を歪めちゃう瞬間、ありますよね。
ええ、まあ誰にでもありますよね、そういう瞬間は。
はい。でも実はそれ、ライバルとか交渉相手の脳内にですね、快楽物質であるドーパミンを大量にプレゼントしている最大のミスだとしたらどうでしょう？
ああ、それは非常になんというか恐ろしいメカニズムですよね。自分が焦れば焦るほど相手に心理的な安全網を与えてしまって、結果的に相手のパフォーマンスを無意識のうちに引き上げてしまうという。
そうなんですよ。
ええ、プレッシャーがかかった時の人間の脳の反応としては、まあ典型的なんですが、これを逆転に取れるかどうかで結果は天と地ほど変わってきますね。
なるほど。というわけで今回の徹底解説では、まさにその究極のプレッシャー下でいかに脳のハッキングを防いで、逆に自分の成長エネルギーに変えるかというテーマに切り込んでいきます。
非常に興味深いテーマですね。
はい。で、今回情報源として取り上げるのがですね、愛知県にあるフィニックス愛知というバドミントン教室の2026年8月3日のオンライン教室レポートなんです。
なるほど、バドミントン教室のレポートですか。
ええ。あ、リスナーの皆さん、ローカルなスポーツ教室のレポートって疑わないでくださいね。ここにはですね、スポーツの枠を完全に超えた私たちが日常のビジネスとか学習で直面するプレッシャーを打破するための驚くほど実践的なインサイトが隠されているんです。
確かにバドミントンのようなコンマ数秒での意思決定とか、極限の感情コントロールが求められる環境っていうのは、人間の心理的バイアスが最も露骨に現れる、いわば実験場でもありますからね。
そうですよね。
ええ。なので、単なる戦術の話ではなくて、もっと深い人間の認知のメカニズムが見えてくるはずです。
はい、まさにそこなんです。で、まず紹介したいのが、このチームで現在進行形でもう驚異的な進化を遂げているヨッシー選手という方のエピソードなんですが、
どんな方なんですか？
彼のプレースタイルがとにかく面白くてですね、膝の曲げ伸ばしを巧みに交えた3連続ドロップでノータッチエースを奪ったりとか、
ほう。
あと、モンキーレシーブって呼ばれる独特の技術をマスターしたり、さらには伝説の2振り前衛、2度フリックスっていう高度なフェイントとかですね。
2度フリックスですか。面白いネーミングですね。
そうなんですよ。それに加えて、右方向へのひょっこり失恋なんていう動きで、ペアを絶妙にサポートしたりと、次々と新しい技術を身につけているんです。
なるほど。彼がそれだけの技術を短期間で次々に習得できるのには、実は明確な理由がありまして。
ああ、理由があるんですか。
はい。彼の脳内では、他のプレイヤーの技術がですね、いわばオープンソースのソフトウェアのように処理されているんですよ。
オープンソースですか。
ええ。普通の人は他人の技術を自分とは無関係なものとか、あるいは競争相手の脅威として認識しがちですよね。
はいはい。確かに警戒しちゃいますね。
でも彼は他人の素晴らしい動きを見たときに、それを誰でも自由に書き換えや組み込みができる公開されたソースコードのように捉えているんです。で、自分のシステム、つまりプレイスタイルに次々とパッチを当ててアップデートしている状態なんですね。
ああ、その表現すごくしっくりきます。実際指導者の中島コーチもですね、他のメンバーに向けて、ヨッシーがあと1年で卒業する前に彼の技術と姿勢を泥棒のように盗めって檄を飛ばしているんですよ。
なるほど、泥棒のようにですか。
はい。ただ、ここで中島コーチはすごく興味深い対比を出していまして、かつてチームにいた塩澤さんという方のエピソードなんですけど、
その塩澤さんというのはどういう方だったんでしょうか。
塩澤さんは、周りに自分よりダブルスが上手い人がたくさんいる、すごく恵まれた環境にいたらしいんです。でも、反面、シングルスの練習で相手に勝ってしまうと、もうこいつから学ぶことはないって心を閉じてしまったそうで。
ああ、なるほど。
ええ。結果として彼の成長はそこで完全にストップしてしまったという話なんですよね。
それは非常に典型的な自己防衛の罠に陥っていますね。
自己防衛の罠ですか。
ええ、塩澤さんは勝敗のヒエラルキーと学習のヒエラルキーを混同してしまっているんです。
どういうことですか。
私たちは無意識のうちに、自分より立場が上の人とか、あるいは勝てない相手からしか学べないって思い込んでるんですよ。なぜなら、自分より下だとみなした相手から学ぶことは、自分のプライドとかエゴを傷つける行為だって脳が錯覚してしまうからです。
ああ、なるほど。これってリスナーの皆さんも日常的にやってしまってませんか？例えば、新しく入ってきた後輩が最新のタスク管理ツールとか、なんか斬新なアイデアを提案してきたとき。
はいはい、よくあるシチュエーションですね。
私たちの最初の直感ってなぜかそのツールのダメなところを探して自分の従来のやり方がいかに正しいかを証明しようとしちゃうんですよね。
まさにそれです。エゴを守るために新しいオープンソースのコードを拒絶しているわけです。
ダメなところを探すのは現状維持のための最も簡単な脳の防衛本能なんですよ。
防衛本能なんですね。
中島コーチのレポートではこれをインテグリティ、つまり誠実さの精神と良いところ探しという言葉で表現しています。どんな相手からでも良いところを見つけて自分の引き出しを増やす、このエゴを排除したメタ認知こそがヨッシー選手のような爆発的進化の絶対条件なんだと。
全くその通りですね。
でもそのオープンソースのような謙虚な学習マインドって頭で理解できてもいざ本番で強烈なプレッシャーにさらされた時、私たちは本当にエゴを捨てきれるんでしょうか。
そうですね、そこが一番難しいところです。
ですよね。そこからが今回のレポートのさらに深い部分につながっていくんです。ベスト4入りを果たした鈴木選手という方の試合展開がまさにその葛藤を描き出していまして、
実戦の極限のプレッシャー下で一体何が起きたのか非常に気になりますね。
鈴木選手は1ゲーム目を取って2ゲーム目も10対5とリードしてもう圧勝ペースだったんです。
ほう、順調だったんですね。
ところがそこから相手の好プレーとか自身のミスが重なってなんと同点に追いつかれるという行き詰まる展開になっちゃうんです。
それは嫌な流れですね。
はい。でその時鈴木選手の態度に問題が露呈したんです。相手の完璧なショットに対して顔を歪めて全身から苦しそうな悲壮感を漂わせてしまったんですよ。
中島コーチはこの悲壮感こそが絶対にやってはいけない最大のミスだと指摘しています。
なるほど、悲壮感ですか。
ただここで私ちょっと疑問に思ったんですよね。真剣に勝負しているアスリートなら相手のすごいショットでポイントを取られたら悔しがったり厳しい表情になるのって普通じゃないですか。
まあそう思いますよね。
はい、むしろ真剣だからこそ顔が歪むわけで、なぜそれがそこまで問題なんでしょうか。
感情の自然な発露としてはもちろん理解できます。しかしですね、これを神経科学と勝負のメカニズムの視点から見ると致命的なエラーであることがわかるんですよ。
神経科学ですか。
はい。自分がくるむちを噛みつぶしたような顔をしているとき、ネットの向こう側にいる相手の脳内では何が起きていると思いますか。
よし、相手は焦っているぞって安心するとか。
そう、それ以上のことが起きています。自分の戦術は正しい、相手を追い詰めているという強烈な成功体験がフィードバックされて、相手の脳内にドーパミンが分泌されるんですよ。
ああ、ドーパミンが。程度として相手のパフォーマンスはさらに上がって、いわゆるゾーンに入りやすくなるんです。つまり自分の悲壮感が相手の自信と集中力を高める最強の栄養剤になってしまっているんですね。
なるほど。冒頭でお話しした相手にドーパミンをプレゼントしているというのはまさにこういうことだったんですね。
だからこそ中島コーチは相手のナイスショットに対しては悔しがるんじゃなくて、心の中ですっげえなと称賛して自分自身のウキウキした気持ちを保つように指導しているんです。
ウキウキですか。
はい。ウキウキすることで自分自身の脳の扁桃体、つまり恐怖や不安を感じる部分の活動が縮まってリラックスした広い視野を保てるんです。そして相手からすれば、あんな完璧なショットを決めたのになぜこいつは楽しそうなんだと不気味に感じて、逆にプレッシャーを与えて次のミスを誘発できる。これは非常に高度な心理ハップですよ。
すっげえなって称えることが最大の防御であり攻撃になると、これリスナーの皆さんのビジネスの厳しい交渉とかクレーム対応なんかでも使えそうですね。
十分応用できると思います。
相手の鋭い指摘に対して顔を引きつらせるんじゃなくて、なるほど、その視点は素晴らしいですねって心の中で感心する余裕を持てば、自分の脳のパニックを防げ主導権を握り直すことができますから。
まさにその通りです。そしてこうした個人のメンタルを極限状態で支えるためには、環境、つまり周囲のコーチングが不可欠になってきますね。
はい、そこなんです。先ほどの鈴木選手の試合、その後どうなったか気になりますよね。
同点に追いつかれて苦しい場面でしたよね。
そうなんです。鈴木選手が連続ミスで苦しんでいるとき、 ベンチで見守っていたジーココーチの行動が本当に印象的で。
何をされたんですか？
ジーココーチはかつて試合中に自分のことばかり考えてしまうタイプだったそうなんですけど、この時は違ったんです。前のめりになって深く深くうなずいて、俺はお前と一緒に戦っているぞという姿勢を無言で示し続けたんですよ。
へえ、無言でですか？
はい。中島コーチはこれを見て泣けてきた。100点。信頼できるコーチの姿だって絶賛しています。
素晴らしいですね。言葉で細かく指示を浴びせるんじゃなくて、態度で絶対的な心理的安全性を提供する。プレッシャーで視野が狭くなっている人間にとって、これほど心強いものはありませんからね。
そして試合は終盤、17対15という、あと1本ラッキーショットが出ないと負けるという極限状態に突入するんです。
まさに絶体絶命ですね。
ええ。その場面で、なんと鈴木選手の奇跡的なネット材のラッキーショットが炸裂するんですよ。
おお。
で、鈴木選手は、ヘビメタのロッカーみたいに頭を激しく振って喜びを爆発させて、見事に勝利をつかみ取りました。悲壮感を捨てて、ウキウキで切り替えた結果、勝利の風が吹いた瞬間なんです。
劇的な結末ですね。
ただこの話、実はここからが本題でして。
え、まだあるんですか？
はい。ヨッシー選手の爆発的進化とか、鈴木選手の劇的勝利って、決して気合とか精神論だけで成り立っているわけじゃないんです。それを裏で支えている超合理的な環境がありまして。
合理的な環境ですか？
ええ、彼らは日常的に LINE で密度の高いフィードバックを行っているんですけど、驚くべきことに AI を活用したメタ認知のトレーニングを取り入れているんです。
スポーツのメンタル指導に AI ですか？具体的にはどのような使い方をしているんでしょう？
レポートには AI プロンプトの例がいくつか記載されていまして、例えば自分の試合動画のタイムスタンプを指定して、ミス直前のフォームと配球パターンを抽出させるとか。
なるほど。
あとは、相手のナイスショットに対する自分の表情や態度が、その後の展開にどう影響したか、客観的メタ視点でフィードバックを作成させる。さらには、新しい技術を試した際に、ダメなところではなく、成功した要素、良いところを3つ優先的に上げさせるといったものなんです。
非常にシステマティックですね。
でも正直なところ、私これには少し疑問も感じまして、バドミントンのような瞬発的なスポーツに AI のプロンプトなんて頭でっかちになりすぎませんか？コートの上でチャット GPT のプロンプトを考えている暇なんてないじゃないですか。
確かにコート上で直接 AI を使うわけではありませんよね。しかしここでの AI の役割はオフラインでのメタ認知を鍛えて、それを無意識のいわゆる筋肉の記憶にまで落とし込むことにあるんですよ。
オフラインでのメタ認知？
ええ、人間はどうしても感情の生き物ですから、自分の試合を振り返るとき、あのミスが悔しいとか、自分はダメだっていう感情が先行して事実が見えなくなります。しかし AI というフィルターを通すことで、感情と事実を完全に切り離すことができるんです。
ああ、なるほど。感情の痛みを伴わずに客観的なデータとして自分を分析できるってことですね。
その通りです。自分が悲壮感を漂わせた顔をした直後、10秒以内に失点している確率が高いという事実を AI に客観的に提示されれば、誰だって冷静に納得せざるを得ないですよね。
確かに、グーの音も出ないですね。
この感情を排した分析を日常的に繰り返すことで、本番のコート上でも、あ、今自分は悲壮感を出しているなってリアルタイムで気づけるもう一人の自分、つまりメタ認知が巣立つわけです。
へえ、最先端の AI ツールを使って最も人間らしい心と姿勢をチューニングしているっていう、そのギャップが最高に面白いですね。
ええ、本当に興味深いアプローチです。
ではここまでメンタルとか認知のメカニズムのお話をしてきましたが、これが実際の物理的な行動にどう直結するのか。
はい、そこも重要ですね。
レポートではコーチング的5つの学びとして具体的な技術指導がまとめられているんですけど、これが私たちの仕事のパニック状態の構造とそっくりなんです。
どのような技術指導が挙げられているんですか？
頭に対してラケットを真後ろまで引きすぎず前で素早く触るというエリーゼ選手への指導、またセンターに来た球は大振りせずゆっくり動かして当てるだけというもの。
なるほど。
さらに一発逆転を狙ったクロスへの引き打ちを廃止して原則として安全なストレートへ返すことなどですね。ここで中島コーチが 何万年も言ってるんだけどって愚痴をこぼしているのがすごく人間味があって面白くて
指導者の切実な悩みですね。でもこれ認知科学の観点から見ると非常に理にかなったパニック反応なんですよ。
理にかなっているんですか？
ええ、人間は強いストレスやプレッシャーを感じると脳の前頭前野、つまり論理的思考や複雑な手順を組み立てる部分の働きが著しく低下します。
前頭前野？
はい。手順を踏んだ細かな対応ができなくなるため、脳は一発で状況を解決できるかもしれない大きなアクションに依存しようとするんです。それがバドミントンにおける大振りであり、ビジネスにおける無謀な一発逆転の奇策なんですね。
ああ、わかる気がします。要するに人間はプレッシャーがかかったり焦ったりすると、どうしても安全で確実なストレートじゃなく一発逆転のリスキーなクロスを狙って自滅しちゃうってことですね。
ええ。
仕事でトラブルが起きた時、地味な事実確認をすっ飛ばしていきなり誰も思いつかないような奇策で何とかしようとして大やけどするのと構造が全く同じですよね。
まさに。焦れば焦るほど脳がバグを起こして極端な行動に走ってしまうんです。
ではそれを防ぐにはどうすればいいんでしょうか？
そこで聞いてくるのが、先ほどから出ているインプット・アウトプット振り返りのチェックリストと良いところ探しの習慣なんです。
あの AI を使った振り返りですね。
ええ、日々の練習でダメ出しではなく、チャレンジした中の成功要素を見つける習慣がついていると、脳内に心理的なバッファー、つまり余裕が生まれます。
余裕が。
はい。この余裕が、プレッシャー下でも前頭前野の働きを維持させて、どんな球が来ても、まずはコンパクトに当てるだけという冷静な物理的アクションを可能にするんです。
なるほど。中島コーチも、前と勝負しに行ってやれれるのは全然問題ない。覚えておいた方がいいって語っているんです。チャレンジによるミスは感情的に傷つくような失敗じゃなく、単なるデータ収集に過ぎないってことですね。
ええ、技術的なミスや大振りの根本原因は、実は物理的なスキルの不足ではなく、心の余裕のなさに起因している。だからこそ、日々の環境やコミュニティの中で、いかに心理的安全性を構築するかが問われるわけです。
今回の情報源であるオンライン教室のレポート、単なるスポーツの戦術論かと思いきや、その奥底に流れていたのは人間としての誠実さ、インテグリティでした。
本当にその通りですね。
自分より格下の相手からもオープンソースのように学ぶ謙虚さ、自分の思い通りにいかない状況でも悲壮感を漂わせずに相手の好プレーをウキウキと称える余裕、
はい、
そして言葉ではなく態度で示す信頼、これらすべてがプレッシャーを跳ね返し最大の成果を引き寄せるための最も強力なメカニズムだったんですね。
そうですね。そして重要なのは、これが孤独な精神修行ではないという点です。互いの挑戦を認め合って客観的なフィードバックを共有できる環境があってこそ、個人のマインドセットは機能するんです。
その環境の良さを象徴するようなエピソードがレポートの最後に書かれていまして、数日後に迫った東京遠征に向けて、G コーコーチ夫妻が戦略について白熱するあまり、離婚じゃなくて離婚提案ですよ、なんていう軽妙なジョークを飛ばし合って大盛り上がりしたそうなんです。
ははは、それはすごいですね。
戦術について夫婦で離婚を条件にできるほど激しく、かつ安全に意見をぶつけ合う。この圧倒的な心理的安全性があるコミュニティだからこそ、鈴木選手の奇跡のショットや、ヨッシー選手の爆発的成長が生まれる土壌になっているんですね。
まさに。プレッシャーを味方につける強さは、そうした温かくも厳しいオープンなコミュニティから生まれるものだという美しい証明だと思います。
さて、リスノーのあなた。明日、仕事やプライベートで逃げ出したくなるような大きなプレッシャーに直面したとき、顔を歪めて相手にドーパミンをプレゼントするのではなく、心の中でウキウキしながら前のめりな姿勢を取ることができるでしょうか？
なかなかハードルは高いですが、試す価値は十分にありますね。
そうですね。最後に一つ、こんなことを考えてみてください。もしあなたが明日、最も苦手な相手や、あなたをいつも出し抜こうとする敵よいライバルに出会ったとき、
はい、
彼らの行動のダメなところを探して自分のエゴを慰める代わりに、心の中で、すっげえなぁ、で彼らの良いところを見つけてオープンソースのコードとしてこっそりあなたのシステムに組み込んでみたらどうなるでしょうか？もしかするとあなたの周りに吹く風の向きがその瞬間にガラリと変わるかもしれませんよ。
それは非常に面白い思考実験ですね。
ええ、今回の徹底解説はここまでです。
次回もまたあなたの好奇心とメタ認知を刺激する情報源をご用意してお待ちしています。それでは。